子は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、もうこんな時間だ。ああ、早く準備しないと。
そうか、クリスマスイブを10日前に控えた今夜、マスターを求めて2人の女性がお見えになるんですよね。人肌恋しいこの季節ですけど、今夜も暑い夜になりそうですね。
いやだ、高恵美ちゃん、待って待って待ってよ。いや、間違ってはいないんだけど、今の表現すっごく誤解を与えるから、ちょっと補足させて。これからお見えになる女性は、女性目線でのビジネスのお話ができるお二人をお呼びするっていうことなんだよ。
わかりました、そういうことにしておきましょう。
いや、もうだからそういうこと以外何もないから。あ、ほらほら、お見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も日経ウーマン編集長の藤川明日香さんと、株式会社ビザスク代表取締役 CEO の橋場英子さんにお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。藤川さんは大学院を経て日経 BP に入社、日経アーキテクチャ編集部に配属され、2008年には日経ウーマン編集部に配属、2018年より編集長を担当しています。
というわけで藤川さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤川さん、もう先週もお話しいただきましたが、日経ウーマンという本当に日本代表する、ね、働く女性を応援する雑誌をずの編集長をやられていて、そして、日経ウーマンといえば日経ウーマンオブザイヤーが非常に有名 でその今年の大賞が、隣に今ね浜カフェにいらっしゃる橋場さんということなわけですけど、はい、改めてこのウーマンオブザイヤーの価値とかってどういうところにあるって思われてます？
このウーマンオブザイヤーっていうのはこう、はい、社会の中に埋もれがちなこう女性のロールモデルを発掘するっていうようなコンセプトで、作っているものなんですけど、そのロールモデルのあり方がどんどん多様になっていますね。はいはい、昔はこう男ばっかりの企業でこう役員までなりましたみたいな人が表彰されたりとか、はい、そんな感じもあったんですけれども、だんだんそういう人は出てきているので、起業家の人が割と多くはなってきてるんですけれども、
やっぱりちょっとその選ばれる人が変わってきてるわけですね、起業家みたいなのが増えてる。
起業家増えていて、でしかも、起業家もそもそもこう女性の起業家も増え、いっぱいいる中で、じゃあ圧倒的な成果を出したとか、あとやっぱすごくこの時代に合っているとか、そういう、こうだからちょっとだんだんハードルは上がってきてる。
僕も実際、審査員やらせていただいて、実は審査員やらせていただいてるんで分かってるつもりなんですけど、本当に僕へのなんですけど、日本中のね頑張っている人たちをね発掘する能力がすごいんですよ。
ありがとうございます。
めちゃめちゃすごい、もうね毎年感動します、本当に。そしてそのウーマンオブザイヤーに選ばれた、今年の大賞に選ばれたのが橋場さんということですよね。
はい、続いて橋場さんのプロフィールです。大学卒業後ゴールドマンサックスに入社しますが、妊娠出産のため1年で退職。その後アメリカの公認会計士の資格やマサチューセッツ工科大学での MBA 取得などを経て、2013年に日本最大級のスキルシェアプラットフォームビザスクを立ち上げ、ウーマンオブザイヤー2021大賞に選ばれました。
というわけで橋場さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
そして今高恵美ちゃんのプロフィール紹介聞いて、先週気づかなかった、今後驚いたんですけど、ね、橋場さん大学、東京大学出られて、その後も今ね、もうエリートといえば行くところみたいなゴールドマンサックスと言うだけで入れないんですけど、そこに入られて、そして1年で退職されたんですね。
そうですね、学生結婚、卒業する直前に学生結婚してて、忙しい仕事になるんだから、じゃあなんかこう当時お付き合いしてた人と できる限りのことをやろう、つまりそれは結婚だみたいな感じの勢いで結婚しちゃったんですけど、
なるほど、
まあ、でもあの思いのほか忙しすぎてその忙しすぎたらやっぱりあの、ね、種の保存の本能が働いたのか、死ぬより先に子孫作れと思われたのか、子供ができまして、
なるほど、
であのちょっとこのいろいろ考え直して、ここで一回こう自分リセットしたいということで退職させていただいたと。
退職されてしばらくはどうされてたんですか？もうお子さんを見るっていうことに。
働き満点だったの。最初はすごいですね、あの、まあ、忙しかった後家にいたんで幸せで、ちびまる子ちゃんみたいな、あのおじいちゃんみたいな感じで心の俳句とか読んでて、
友蔵みたいな、
友蔵みたいな晴れた日に洗濯を干す幸せだって私読んでたんですよ、
ね、かわいい
おーそ
うなんですけど、あっという間に飽きまして、でもう急いでこう資格 あのアメリカの公認会計士の資格であれば、こう日本よりもちょっと制度があの受けやすい形になってたので、
これで気楽言うけどこれ CPA ですよね。
そうです
ね、 CPA 簡単じゃないですからねそんなに。
もう勉強しまして、であの子供が、血のみ子の間に受験をして
CPA を、
そうですね、受けて取ってっていう。なんで子供が1歳になる前にあのロレアルに転職するっていう。
でロレアルに行かれたんですね。
そうですね、
CPA を持って、
あの英語と会計分かりますって言って、実はその時まだ当時の制度だと合格発表出てなかったんですけど、はい、きっと受かってる気がするんですよねって言って就職活動するっていう。
豪快すぎますね。そしてじゃあその後あの今度はアメリカに留学するわけですよね。
そうですね、ロレアルの後に MBA 留学、
天下のね、はい、MIT の MBA を今度は取りに行くと、うん、これもだからやっぱりなんかステップアップしたいっていうなんか思いがあったわけですね。
これも家族の都合でボストンにこう行くことになって、
は
い、なのでボストン限定でよし、いい学校がたくさんあるからどこか受かるんじゃないかと思って自分も MBA に行くって。
それ普通 MIT 受かんないからね。
でもこれはすごいラッキーだったのが、こう現地にいたので現地の学生と友達になるじゃないですか、はい、うん、アメリカ人の女性に大丈夫だよと、ヤングジャパニーズワーキングマザーって言ったら受験生って一人だからみたいな感じの。
そうアメリカン大学ってそうですよね、多様性重視するから。
そうなんです、そう
なんです、そういうのだと取りやすいですよ。確かに
これがこう自分の差別化かと、差別化できるところまで単語を組み合わせろって言われて、
うん、あ面白い、
こういうことかと思った。
それでもこの前のタグと関係しますよね。
そうですね、そうですね、
つまりいろんな人にはいろんなタグがあって、それ組み合わせたらあなたなりのユニークさが出るってことですよね。
そうです、そうです。でこれがやっぱりさんのビジネスモデルにもつながったぐらいな、こう1時間であればみんな何かしらのスペシャリストになれると。
なるほど、
こういう小さく自分の小さくすることで自分があの一人になれるような特技をこう小さく、そしてそれを掛け算していって、やっていこうみたいなのは MBA 受験の時に教えてもらった。
その時はジャパニーズワーキングマザーインボストン with CPA みたいな、
若干若かったのでヤングジャパニーズワーキングマザーっていうそうですね、
面白い、やっぱ豪快ですねキャリアがねあれですよね、橋場さんあのぐらいの世代だとまだそのくらい橋場さんぐらいぶっ飛んでる女性って周りに少なかったんじゃないですか。
どうなんですかね、あんまりそういう風に自分のことぶっ飛んでるって感じたことがなかったの で、うん、ですよね、ちょっと分かんないですね。
でも実際ね、あの今となっては女性の方で起業する方も増えましたけど、当時はそんなに数も多くなかったでしょうし、うん、あの実際あのなんかあれですよね、資金調達をされた時に女性起業家の成功率は低い、女性は野心が足りないんだみたいなことを面と向かって言われたことがあると。
私多分ねあれくらいが一番、ま、初めてこう女性だからなんとかっていう風に言われるんだって人生ってなんか思った出来事みたいな感じぐらい、あんまりそれまでは女性だからなんとかって思ってなかったんですよね。たまたま田舎出身で三姉妹の末っ子なんですけど、
なんか熊本っておっしゃってましたね。
熊本の三姉妹の末っ子で、うん、まあ、こう古い人たちはまた女かって言うんですよね。で母がそれの反発から女の人と男の人は何も変わらないのよって言って育ててくれたので、女性だから何かできないとか女性だから何々しなきゃっていう風にあんまり思わなくって、でもあソーシャルプレッシャーってあるんだって最初に気づいたのは子供ができた頃 でその後にやっぱり起業するタイミングで女性だから成功率が低いとか言われるんだっていう驚きだみたいなのはありましたかね。
なるほどね、藤川さんどうですか今の話聞いて。
実は私も理系で大学が、
藤川さんそうなんですよね、はいはい、実はもともと建築のご出身なんですよね。
そうなんですよ、女性だからできないとかダメとか言われたことずっとなかったで、うん、まあ、今、まあ、未だに 自分は言われたことなかったんですけど、でも日経ウーマンの雑誌をやるようになって、そこで苦しんでる人がこんなに世の中多いんだっていうことに気づきましたね。なんかこう企業の中でも女性と男性同等に扱ってくれない、まあ、そのなぜか同じ活躍してる、私の方が活躍してるのに男性の方が昇進が早いとか、なんかそういうまだまだ社会はそのバイアスがかかってるんだなっていう。
日経ウーマンに所属されたから気づいたわけですね、うん、日本ってこうなってんだっていう。
そうなん、実は恥ずかしながら、自分はそうなんですよ。ただそのもしかしたら本人の意識とかもきっといろいろあるんじゃないかなっていう、そのなんていうんですかね、こう一人前扱いされないのか、女性自身がこう蓋をしちゃうっていうか、うん、あとはその責任取る、その役職に就くとか管理職になるとかってのは責任重いじゃないですか、はい、で責任重いし失敗したくない、失敗しちゃいけないんだっていう、その女性、うん、まあ、ならではみたいな、そういう思いがこう、私はまあ管理職なんかダメです、向きませんみたいな、ね、
だからまあその社会的な圧力かもしれないけど、はい、逆に女性のもちょっと意識しすぎのところがあって、
うん、そうなんですよ
っていう人もいるんじゃないかっていう、
そう、なんかいろいろこう見えてくるものがありましたね。
なるほど、一応じゃなくて橋場さんと藤川さんみたいに比較的あんまり意識せず自由にやってきた人もいれば、比較的そういうテンプレ的な社会的なマインドセットの中で生きてる人もいるっていう状況なんですかね。
やっぱり本当に女性として一括りしないっていうのがすごい大事だと思ってまして、うん、あと同じ人も一括りにしないと、例えば私なんてずっとあんまり関係ないと思ってたら、うん、子供ができた瞬間にそうやって育ててくれた母が子供のために早く帰りなさいって、
うーん、
これがお母さんの役割なのよみたいな、あれなんか今まで育ててもらったのと違うないですか
違うと、そう、前と違う、
そうそうそうですね、やっぱそういう形で周りの人もこうお母さんだから、うん、あの仕事と両立よくできてるね、いやいや両立っていうか私ものすごく仕事頑張ってるんですけどとか、やっぱりこう同じ人もあるライフステージで見られ方が変わるし、うん、当然女の人同士でも見られ方が違うし、まあ、やっぱり本当になんかこうだからタグが強力すぎるだけで女性っていう、まあ、一人一人に寄り添うっていうのがすごい大事だなと思って、
決めつけないってことですよね、うん、他人のこともそうだし自分のことも
っていう、自分のこともそうだし、
うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、じゃあちょっとここからそんなお二人にですね、さらに、輝く女性が作る社会とはというテーマで、ちょっとさらにお話を伺っていきたいんですが、あのまず橋場さんにお伺いしますが、端的に言って女性がもっと輝く社会ってどういうふうなイメージをお持ちかっていうのを教えていただきたいんですが、
一つ圧倒的にやっぱ男性も女性も子育て の、 あの負荷とか家庭の負荷をやっぱ担っている、はい、あるいはアウトソーシングものすごくできるような、はい、ここのなんかこうソーシャルプレッシャーがない世界だと個人としては結構みんな活躍してるんですよ、
はい、
でもさっき言った通り子供とかこう家事とか結婚とかいろんなライフイベントによってこう自分に対してこうプレッシャーをかけがちなので、
確かにそうですね、プレッシャーかかってるって仕事じゃないとこですよね。
そうですそうです。なんで、まあ、そういったものが、まあ、男女同じようにこう負担する、あるいはアウトソーシングすることが当たり前になるみたいなことがすごくあのそもそものポテンシャルを生かしやすいことなんじゃないかなと。
いまだにやっぱりなんとなくこう子供を、僕もなんかもっと預ければいいじゃんと思うんですけど、預けたりするとやっぱり子供は親の手でなんとかするものとか、うん、母親のなんとかみたいな、でお母様もそうだったわけじゃないですか、やっぱりありますよね、ああいうの。
でもこれってあのちょうど MBA の授業でなんかそういうの習ったんですけども、はい、昔は布おむつだったじゃないかと、紙おむつなんてかわいそう、一日何時間もつけてるなんてって言ってた時代からの紙おむつが当たり前だよねみたいになっていくのと同じで、 どんどんどんどんそれこそ意識はアップデートされていくので、テクノロジーを生かしたりいろんなことを生かしたりしながらもっと生活が楽になるのが一つはすごい大きいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、藤川さんいかがですか。
あの輝く社会ですよね、はい、女性が失敗しても許される社会っていうとちょっとなんか、うん、あの言い過ぎかもしれないですけども、その女性が失敗 しちゃいけないっていう風に思い込んで、その偉くなったらこう責任も重いし、うん、だけどこう失敗したり、まあ、成果が出ないみたいなことって、まあまあ、いろんな会社のどんな、まあ、男性の幹部でも、まあ、そういうことをやってるじゃないですか、うん、それでもちゃんとその役職を外れたりせずにあのいるけれども、こう女性はその上に上る人が少ないがためにあの、まあ成功しなきゃダメだよねみたいな、なんかプレッシャーがこう自分本人にも 周りにもあるみたいな、なんかだからこう真面目、女性が真面目すぎるがゆえ、真面目すぎるっていうか、そういう人がまあ多いんで、うん、その、ま、挑戦してまあダメだったけども次があるよみたいな感じでちゃんとこう女性がこう失敗しても許されるというか、そういう社会になったらいいんじゃないかなと思いますね。
今の例えば、うん、その日経ウーマンの読者の方々で先ほど橋場さんが提起されたようなその仕事と家庭で行った時に今その子育てとかいろんな部分っていうのをもっと負荷を減らしていくような社会を作った方がまあ望ましいんじゃないかみたいな、
はい、
そういった議論っていうのはあるんですか？
それはもうそうですね、大前提としてありますね。あります。
高見ちゃんとかどうですか？
やっぱりあの女性ならではの尽くすというかとか、あと気がつくみたいなところが、はい、まあ、もうちょっとこうポジティブにこうキャリアの中でも変わっていくといいですよね。なんて言うんですかね、
女性は尽くすっていうこと自体が多分違うかもしれなくて、うん、私自分より料理が上手な人としか付き合ったことないです
から、ね、かっこいい。
みんな料理が上手な人をこう選んでいきたいとか思えば、別にそれもなんか
望んだ方に行くってい
う、そう得意な方がやればいい、
あのタグですよねそれもね。だからただ橋本さんはその料理のタグが強い人と
料理が弱すぎるから料理が強い人と一緒になるべく一緒にいようって組み合わせたらいいよねって、他の強いとこあるかもしれないからっていう、
ね、なるほどね。あ、でもやっぱそうか、そのタグの考え方ってシンプルで面白いですね、うん、
最近ね、あ、ごめんなさい、男性にもこう呪縛があるっていうのを最近、ね、言われている、その出世していかなきゃいけないみたいなのがあるじゃないですか男性は。でもそれが向かない人だっているし、うん、まあ、そこそこやって、まあ、趣味に生きるとか、あとその家庭のことをやるのが好きみたいな人もいるし、
そ、ね、なんかあのそれこそその、うん、この日経ウーマンさんの前、何年か前のイベントに出させてもらった時に、あの小島恵子さんっていらっしゃるじゃないですか、うん、彼女と対談したんですよ。彼女の場合はその旦那と一緒に、旦さんと一緒にオーストラリアのパースかどんかに移住しちゃって、で旦那さんが俺は専業主婦になるって言って、うんうん、旦那さんが専業主婦で小島さんの方がお一人でお金を稼いでるんですよね。でもオーストラリアだと稼げないから日本に出稼ぎ出張して、うん、そこでメディアの仕事とかやってお金を稼がれたと。でそうすると結果的にどうなったかっていうと、彼女が男ってこんな大変な思いをしてたのかと、つまりそのまさに藤川さんがおっしゃったような、うん、なんか出世しなきゃいけないとか、うんうん、なんかよくわかんないプレッシャーみたいなのがあって、
家庭を守らなきゃいけないとかね。
そう、それはなんか初めて経験したって言って面白いなと思いましたね。
はい、うんうん、と女性がか、うん、の輝ける社会というのは男性も生きやすい社会みたいな。
そうですよね。はい。それぞれに役割、あの役割じゃなくて、まあ、その人個人がまあ向いてることがこうできる社会がいいんじゃないかなって思いますね。
そうですよね。うん、そうか。結局女性だけがとかっていうより。社会全体が良くなるっていうことだから、ね、男性側もハッピーになっていく必要があるっていう、
うん、うちの会社はこう子育てになるべくこうやりやすいようにしようと、何かもちろん保育園がねこう急に呼び出しちゃったら当然帰っていいよみたいな感じのことを言ってたら、はい、うん、あの男性側も女性側も我が社の社員側がお迎えに行くみたいな事情が起きていて、すごいいいことだと思いながらも、すごいいいことだと思いながらも、どうしてこうなんか社会の歪みを我が社で受け負ってるんだろうと思うんでもないですけども、まあ、でも男性も女性も子供が熱を出しましたって言って保育園にお迎えに行きますっていうのがよくこう社内チャットに流れてくるので、まあ、いいことだなと思いますね。
リザスクだけやたらみんな早く帰るみたいな
それはそれでね面白いなと思いますけど、まあでもまあいいことかなと、その分別に他で頑張ってくれるので。
なるほどね、いや面白いですね、うん、高見ちゃんとかどうですか今の二人の話。
あ、でもそうですね、なんかあのないものをこう埋め合うというか、お互いの長所を生かし合うみたいなのは、うん、確かにやっぱりすごく意識しないと女性だからみたいになっちゃう、囚われてるんだなっていうのを今お話聞いてやっぱり思いました、
うん、は
い、
ね、ビザスクはもうじゃあ社員の比率でいうと男女もほぼ半分ぐらいな感じなんですか。
ほぼほぼ半々ですね、
うん、なるほど。ちなみにビザスクっていうサービスを使う方ってもう女性もかなり多いっていう感じなんですか。
これはですねやっぱ男性が多くって、やっぱりある程度のご自身の知見に価値があるって認識こうできるようなこう年代とか経験を積まれた方っていうのがやっぱりどうしてもこう今の日本の人口だとこう男性になってしまうと、うん、実は一番最初は女性をもっとこう活躍されるような雰囲気自分の仮説としては持ってたので、はい、思ってたらもう最初登録された方どんどん男性ばっかりで、一時期もほとんど男性みたいな感じになってたのが最近女性もすごい増えてきて、あと実際マッチングしてる人でいうと女性 の方がやっぱり自分のそれこそライフあのステージの中で自分の専門性を認識しやすかったりするので活躍されてる女性っていうのは増えてきたんですけども、 全体的に言うと非常に男性が多いサービスで、もっともっとこう女性の方にも自分は知見があるんだぞって認識してほしいなと思いますね、う
ん、やっぱその辺のさっきね高見ちゃんとか藤川さんも言ってた、ちょっと女性の方がまだ全体のマスとしては私なんかがこう社交の表に出ていいんですかみたいな、そういうのがあるっていうことなんですかね。
そうなんじゃないですかね。どうですかね、
まあ、多分それはその性別のこともあると思いますし、うん、実際の今までのこう社会の中でのこう勤続年数とか、うんまね、役職とか、うん、
短いからね、
そういうものがこう短いのがあると思うので、うん、こう社会がどんどん変わってくるとこう男女の比率が私たちのサービス上も同じになってくるんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、でもよくこう出生こうを打診された時にこう男性は6割ぐらいしか自信がなくてもあやり、ま、あ受けますって言うけど、女性はもう9割ぐらい自信がないとこう受けるって言わないみたいな、よく言われるのがありますけど、まあ、それと似たような感じでこう自分のスキルにこう自信を持つなんかレベルがこう高いのかなみたいなの、女性は
それも本当あると思いますけど、うん、でもそれ以前にやっぱり私たちのサービスっていうのは、うん、過去のこう、ね、今までやってきた得意をこういろんなところで生かしてみましょうっていうことなので、うん、こう今までのこうキャリア形成の中で自信を持つタイミングがこうあまりこう男性ほど多くなかったのかな、うん、人口全体でいうとやっぱそういうことなのかなと思いますね、うん、特にやっぱ年代で見ても年代が高ければ高いほど男性の割合がこう多いみたいなのがあるので、そうですね、う
ん、じゃあきっとあれですね、ビザスクにもっともっと女性の参加者が増えてきた時はっていうのは日本の社会がもっともっと
同じようにこうもう同じように出世して同じようにこう働いているような社会になっている時なんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほどね、うん、そしてそういった時代に、まあ、結構大きな質問なんですけど、そのもし本当にその女性もすごくもっともっと輝くようになって、その裏側で男性ももしくはもちろん LGBT の方とかも含めて輝くようになってくると、うん、世の中ってどうなっていくのかっていうちょっと大きな質問をしてみたいんですけど、
こうあるべきっていうのがどんどんどんどんなくなっていく、うん、やっぱりこう今同調圧力が強いとかって日本って言われてますけれども、うん、それがどんどんなくなっていって、こうこの人はこの人だからこういう生き方でいいんじゃないみたいな風に認め合っていくような世の中になるといいんじゃないかなって思いますけどね、
う
ん、
さっきの端的に言うと 女性の方が料理を作るべきみたいな、はい、そういうんじゃなくてね、
そういうのもなくて、もう
藤川さんという個人だからみたいな、
うんうん、そのキャリア の形成もいろいろだしみたいな感じ で、まあ、そのためにこういろんな多様なロールモデルがもっともっと増えると、うん、まあ、これもありあれもありみたいな感じで、
そっか、ウーマンオブザイヤーってそういう役割があるわけですね、うん、いろんな、はい、わけの分かんない人も含めていろんなロールモデルがいるとね、ゴールドマンサックス1年で辞めましたみたいなね、はい、そういう人がいると、あ、うん、ありなんだみたいな、うん、ゴールドマン1年で辞めていいんだみたいな、うん、
それを見せていければとね思いますけどね。
なるほどね、はい、橋本さんいかがですか。
本当に起業した時に、じゃあお前は難波智子さんになれるのかって今度言われたんですよね。最初はこう女性はリスクは取れませんって言われて、いや取れますよ私って言った後は、次は難波智子さんになれるのかって言われて、男性にはいろんな起業家がいると思うんですけど、ね、女性が起業しようとすると、あ、そういうことなんだなと思いましたね。
すみません、僕審査委員会で橋場さんの表明の時に次世代の難波智子って言っちゃいました
上場もしたしね、
いろんな方がいていいと思うので、本当にいろんなロールモデルがあっていいと思ってて、私はこれからせっせせっせと自分がいかに料理が下手かっていうのをアピールしていきたいと思ってるんですけども、いい、ね、本当に下手なんですけども、そうでもいいじゃないかと、でもこう一生懸命子供は育ててますし、こうそれでいいじゃないかっていうような、こうキラキラロールモデルだけじゃない、いろんな等身大のロールモデルが数が増えると出てくるはずなので、そうなってくるといいなと思いますよね。
そうですね。
藤川さん、橋場さん、ありがとうございました。いやー、高恵美ちゃん、今週も二人の話面白かったよね。
はい、やっぱりすごく新鮮で面白かったですね。
ね、藤川さんからはもう何々すべきっていうこと自体がない時代が、まあ、女性が本当に輝く時代なんじゃないか、そして橋場さんからは女性も輝く時代というのは男性ももっと輝く時代なんだ、いやー本当に示唆があるお話だったよね。藤川さんと橋場さん、お二人とも本当に輝いてたよね。
え、じゃあ別れた奥さんとどっちが輝いてましたか。
タガエミちゃん、君なんちゅう質問すんのよ。いや、そんなこと言うな、もうバイト代ゼロですよ、そんな質問するなら。
え、私に対して不当な不払いですか。 ウーマンオブザイヤーの審査員がそんなことしていいんですか。今から藤川編集長を追いかけて今の顛末を報告しないと。
いやもうごめんごめん、もうすいません、わかった、冗談ですよ。もうむしろバイト代ちょっとおまけするから許して。
わかりました、それで手を打ちましょう。私も鬼じゃないですからね。ではお疲れ様でした。
たがえみちゃん、十分もう鬼だからね。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想なども募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、女性が輝く社会とは。出演は常連さん、日経ウーマン編集長藤川飛鳥、お客様、株式会社ビザスク代表取締役 CEO 橋場英子、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山紀恵でした。